SSKRadio.tv Sapporo Soundkeys Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
はい、今回が2024年初めての収録となっております。
はい、
はい、ね、日本では能登半島地震で、うん、今すごくね苦労されてる大変なね状況に置かれている方々がたくさんいる状況なんですけども、
うん、はい、はい、改めて私たちからもね被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。
はい、はい、ラジオを聞いてね、
はい、
そういう余裕がないかもしれませんけども、うん、誰かのね勇気づけや元気づけになったらいいなと思ってね、はい、ちょっと私たちも頑張っていきましょう。
はい、
はい、
国語専門塾磨くの
この番組は国語専門塾磨く手島理香以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .tv エジソンスタジオからお送りします。始まりました国語専門塾磨くの放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。 この番組は国語専門塾磨くの塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。お便りの方を募集しております。メール shout@ssskradio.tv shout@ssskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1-9第二森ビル ssskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
知っているようで意外と知らない日本語について紹介する日本語シャウト。
はい、
で今回は似てるけど意味が違う言葉というものをテーマにお話しします。
いいですね。はい、
あとは塾生の作品を紹介する作品シャウトをお送りします。
はい、はい、今回もね、はい、新しい内容になりますので皆さんもお楽しみにしていてください。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。専門塾磨くの
放課後シャウト。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 SSK ラジオ .tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
ご隠居さん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。ん、なんて泣いてたんだい。ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv pokupoku@sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、
話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
日本語シャウト。
普段当たり前のように使っている日本語ですが、それゆえに知らず知らずのうちに間違った日本語を使っていることもしばしばあります。そこでこのコーナーでは知っているようで意外と知らない日本語について紹介していきます。
はい、今回のテーマは、
はい、
似ているけれど意味が違うという言葉で、
はい、
概念と観念について取り上げたいと思います。
はい、
難しいですよね。
はい、
はい、もうでもあの高校生とか、
はい、
中学生ではこう現代文の文章の中によく出てくる言葉でもあるんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
観念とか概念とか、はい、
あの聞いたことあるんだけど、うんうんうん、意味をそこまであの気にしないで使ってたりね、うん、聞いてたりする可能性ありますよね、この言葉はね。
さらっと読み流したりとか、
はい、
なんとなく考えかなみたいな形で、うんうんうんうん、大雑把に、それでいいんですけど、はい、実はこの言葉やっぱりちょっと違いがあって、
はい、
それを知ってたらもっとこう文章も読みやすいかなと思いまして、
そうです、ね、
これから大学の二次試験とか高校受験も控えてますので、
はい、
はいはい、でよく生徒にも聞かれるあの単語でもありますので、
はい、
ちょっとあの今回は概念と観念の簡単な違いをご説明したいと思います。
はい、
まずの概念なんですけど、
はい、
概念っていうものはもちろん定義的なものなんですけど、
うんうん、
こうあるものに関する客観的で、
うん、
そして共通した意味内容のことを指します。
はい、うんうん、
で観念っていうのは、
はい、
あるものに関する主観的なイメージ、
はい、
あの個人の感想とか、
うんうん、
意見とか、
はい、
っていうものをあの表すんですけど、
うんうん、
こう分かりにくいと思うので、
はい、
この例を挙げて説明します。
はい、
例えば腕時計ありますよね。
はい、
伊藤先生も大好きな腕時計。
大好きです。
はい、で腕時計について例えば A さんと B さんがいました。
はい、
で A さんと B さんに腕時計って何ですかって聞きました。
はい、
で A さんは腕時計っていうのは手首に巻いて、
うん、
こう携帯する時計のことだよと答えました。
はいはい、
で B さんはいやこれはもうコレクションの対象であって、
うんうん、
あの資産財産の一つだって答えました。
うんうん、はい、
はい、でその A さんのその手首に巻いて携帯する時計っていうのが、
はい、
それが概念です。
はい、
はい、みんなが、
うん、
あのそうだねっていうこと、
うん、
共通する認識のこと、
はい、
腕時計ってみんな疑いませんよね。
はい、
腕にこう巻いて時計を、
うんうん、
見る時計っていうか、でも B さんのそのコレクションの一つとか、
はい、
あの財産の一つっていうのは、
うんうん、
もうあくまで B さんの個人的な意見。
そうですね、
そういうことを合わせて、あのひっくるめて観念と言います。
はい、
B さんの腕時計に対する観念が、
うんうん、
そのコレクション。
はい、
はい、だから A さんと B さんの言葉でその A さんのみんながみんな同じことを考えるっていう共通認識のことを概念、
はい、
で個人的な意見や感想のことを観念と言います。
はい、
で中にはほら固定観念という言葉ありますよね、
うんうん、世
の中には。で固定観念というのはその個人の意見感想である観念が凝り固まって、
はい、うんうん、
もうこれしかない、
うん、
こうするべきだとかっていうふうに凝り固まった考え方のことを固定観念、
はい、
がっちりとしたあの考え意見のことっていうふうになって、はい、うん、その固定観念って、まあ、ほとんどが批判的なというか、
うん、
悪い意味で使われますよね。
はい、
固定観念にとらわれてはいけない、
うん、今までのね、はい、その人の経験とかに基づいてね、いやこれはこうなんだっていうふうにね、
そうそうそうそう、
自分で思ってしまう、ね、
はい、
部分の考え方のことですよね。うん、
言い換えると固定観念は思い込みとか、
うん、
妄信とか妄想とか
妄信までちょっと厳しいですけどね。
そうになってしまうので、うん、気をつけましょうっていう、
はい、
あまりにもそのこれでもなければいけないとかっていう凝り固まった考え方はいけませんよみたいな、
うんうん、
はい、っていうのが固定観念。
うんうん、
で稀に私よくあのアナウンサーとか間違えるのを聞くんですけど、
はい、
固定概念っていう言葉を聞きます。なんとなく合ってるような気がするじゃないですか。
うん、
でも概念って言葉自体もう がっちりとした共通認識だったりっていう、その、あの固まった、うん、客観的な考えだったりするので、うんうん、はい、固定概念っていうふうに固定をつける意味がないんですよ。
そうですね。
もうそもそもが概念ががっちりしてるっていう意味なので、うんうんうん、だから固定概念って言葉は辞書にも載ってないっていう、うん、あの間違えた誤用なんですよね、うん、使われた方なんですけど、
概念の場合はね、これ既成概念ですよね。
そうですね、
どっちかで使うとしたらね、うん、そうです
ね、うん、だからその言葉遣いも結構一つ一つ違うので、はい、よくこう文章に出てきたら観念って出てきたらもう個人の意見っていうふうにもうすぐ変換してほしいんですよね、うん、はい、受験生は、うんうん、はい、であの概念って出てきたらもう客観的な認識、うんうん、一般的、うん、一般論みたいな、うん、っていうふうに考えると間違いないかなと思います、
う
ん、
そうですね、はい、辞書とかね、多分そういうのにはものによってはね、うん、あの内的外的みたいな言葉で、うん、あの観念の場合だとその個人の中の部分で思っていることだから内的、うん、で概念の場合は外でも出来上がってるものだから外的っていうことでね、うん、なんかそういうような言葉を使って説明してるものもね、うんうんうんうん、あったりしたの私見たことがありますね、はいはい、
本当によく聞かれるので、
はい、
でまたこれも読み違えると概念なのに個人的な考えだと思ってしまうとまた文章の意味も変わってくるので、
う
ん
うん、そうですね、
はい、しっかりこれは概念は一般論、
はい、
観念は個人的な意見感想っていうふうに押さえてください。
はい、はい、いやこれねすごく大事なことなので、ぜひねあのこういう言葉をねあの知識をまた一つ増やしていってもらってで国語力ね読解力そういうものにねぜひぜひつなげてもらえたら嬉しいですね。
はい、
はい、
なんか日本語シャウトっぽくなりましたよね。
いやいいですね
そうですよね、たまにはね、
はい
はい、しっかりやっていきます。
これ今回はね、生徒の方からよく質問がある言葉ということで、うん、こうやって話の方させていただきましたけども、はい、メールとかの方でもね、ぜひちょっとこういう言葉の違いについてね、わかりやすく説明してほしいとか、うん、そういうお話がありましたらね、どんどんどんどんお寄せください。メール、shout@sskradio.tv、shout@sskradio.tv、郵便番号003-0803、北海道札幌市白石区、菊水三条四丁目1-9、第二森ビル、sskradio.tv、放課後シャウトまでお願いいたします。お知らせを挟んで、続いては作品シャウトのコーナーです。
専門塾美学の
放課後シャウト。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
ご隠居さん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。ん、なんて泣いてたんだい。ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv、 ポクポク @sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾美学では作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
国語専門塾美学の
国語専門塾美学の
シャルト。
作品シャウト。このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介いたします。今回のテーマは新年が始まったということで2024年の目標です。国語専門塾美学では年の初め生徒の皆さんに1年の目標を立ててもらっています。
はい、今回は2024年必ず年の初めの学習で、はい、私たちはその年の目標を立ててもらうんですよね、
はい、
ただ目標を立てるだけじゃなくてその目標とそのために何をしなければならないかってことを自分で考えて書いてもらうと、
はい、
でそれもこう国語塾だからって国語の目標だけではなくて、
はい、
もう学習国語以外の学習だったり、うん、運動の目標だったりとか、
はい
はい、で様々な目標を立ててもらうんですが、
はい
はい、その中から今日は
そうですね
6名、
はい
はい、
前半後半に分けてね紹介いたします。結構ね生徒によってやっぱ個性が出るものなので、
うん、はい、
はい、その辺も楽しみにね聞いていただけたらと思います。で前回の作品シャウトは私たちでね作品を読み上げましたけども、今回からはいつも通り生徒の皆さんに読んでもらっていますので、はい、そこもお楽しみに。それではまず前半3名の目標をお聞きください。
中学2年竹谷祐希です。僕の2024年の国語学習の目標は定期テストの漢字や小テストの漢字でミスをしないようにすることです。そのためにしなければならないことは漢字テスト前に3回繰り返し書き読みも含めてテストを行うことです。
中学2年川村瑠衣。2024年学習面での目標は同コンで順位を100位以内にするです。そのためにしなければならないことはただテキストなどをたくさんするのではなく一日一日少しでも解法や意味を理解し内容の濃い学習をすることです。
中学1年生三好風磨です。2024年の部活の目標は中大連で全市大会に行くことです。そのためには校内ランなどきつい練習でも楽をしないようにします。
はい、
はい、最初ね3名全部中学生ね、
うんうんうん、
はい、
竹谷祐希くん、
はい、
最初の子ですよね、
はい、
なんで祐希くんちょっとニヤニヤして読んでるんですかね。
これね、はい、緊張が、うん、もうマックスになって
よくいますよね、こう緊張すると笑っちゃうタイプ。
そうそうそう、もう最後ねなんとかねもう逃げ切ってました。
終始笑いそうになれながら読んでましたね、
はい、それを横で聞いてる他の生徒が微笑ましい顔で見ているという感じで録音していましたね。
漢字、
はいはい
ですね、確かにゆうきくんの課題かもしれないしね、
うん、
漢字書くっていう。
そうですね、はい、一個一個ね丁寧に勉強はしてくれるんですけども、うん、それでねしっかり結果も成果も出しているんですけど、
う
んうん、どうしてもやっぱり詰めが甘いところを ね、
そう
ですね、本人は何とかしたいというふうに多分思っての話だと思います、
は
い、う
ん、でも頑張り屋だから、ね、うん、達成できるかなと思います。
はい、
るいくん、
はい、
るいくんは同コンの総合順位のことですかね、
はい、100
位以内というのは、
はい、
おすごい、
ね、これからやっぱり今中学2年生でね、
うん、
4月からは3年生受験生となりますんでやっぱりそういうところも意識しての部分だと思います。
うん、
うん、
レイ君もねそそっかしいミスがなくなれば多分十分狙えるんじゃないですか。
そうです
ね、
うん、だから勉強量はねしっかりとっている生徒だと僕も思いますので、うん、はい、あとやっぱり本人が言った通り中身、
うん、
ね、これをやっぱり充実させてより身のある勉強していきたいと、
はい、
うん、いうふうに本人も言っていました。
はい、風磨くんは中大連前士っていうのは 何の部活でしたっけ。
これねバドミントンですね。
あー、バドミントン、
はい、
なるほど。
やっぱりね部活生まずはやっぱり前士に行くって、ね、結構大きいじゃないですか、
うんうんうん、
で前士、まあ、勝てば当然全道になるんですけども、うん、やっぱりまずは前士っていうところでね、うんうん、
はい、
で風磨くんの場合は学年的にもねまずは次2年生ということで中堅学年なので、うん、はい、まずは前士からというところじゃないでしょうかね、うん、
頑張ってほしいと思います。
はい、それでは後半の3名の目標もお聞きください。
小学5年吉田樹です。2024年生活全般の目標は栄養たっぷりのサラダを食べることです。 そのためにはサラダを自分で作ってみようと思います。なぜなら自分で作ると残さず食べようという気になるからです。
小学6年江口光生です。2024年スポーツの目標は中学で運動部に入りいい結果を残すことです。そのためにもランニングを30分以上し基礎体力をつけようと思います。
高校1年稲村美里です。今年の目標はコオロギの縄張り争いについての発表をすることです。これから実際にコオロギ同士を戦わせるなどしてデータを取り研究を進めていきたいと思っています。
はい、
これまたはっきり三者三様、ね、
なるほど。いつきちゃんは生活全般の目標として挙げたのが、
はい、
サラダを食べること、
うんうん、野菜そんなに栄養満点のって言ってましたね、
うん、野菜そんなに好きではないなんだと思うんですけど、はい、
うんうん、
自分でそのためには作ると。
あ、そうですね、
作ったらね、うん、確かになんか自分で作ったら食べちゃいますよね、最後まで。
それねすごくいいことだと思います、
うん、はい、
あとはね自分の好きなものだけ入れないように気をつけてもらってね
確かに、
はい、まんべんなく野菜を取ってもらえたらいいなと思います。
で、光生くんはもうあれですね、このラジオでも常連になりつつありますね。
いやもうそうですね、
はい
はい、
で、光生くんは中学生になって運動部に入る、
はい、
何の部活に入るんだろう。
これね、
はい、
今実は彼はテニスをやっているんですよ。
あ、うん、習ってる、
うん、で家族でテニスしたりとかね、うん、しているんですけど、一応テニスを続けるのかいっていう話をしたら、
うんうん、
まあ、部活があれば
そうだね、うん、ないところもあるもんね。
そう、やっぱりあとテニスの場合ね、軟式か硬式かっていう問題もやっぱりあるみたいなので、一応テニスとはもう決めてはいなくて、
うん、
うん、行ってみてどんな部活があるのか、でそこから運動部ね改めて決めたいなっていう話はしてましたね、うん、
なるほど。
うん、で次は
湊くんはコオロギの縄張り争いの研究、
ね、
すごいマニアックですね。
なかなか普通の生徒から出てこないですね。
湊くんはすごくこう昆虫とか虫が好きなんですよね。
そうなんですね、はい、昆虫食にもね、
うんうん、
よく言及してますけどね、
うんうんうん、
はい。
で、湊くんのそのコオロギ研究、
はい、
それも含めてなんかいろいろ虫の話とか聞くの私すごい好きで、
いや湊
く
んから、
うん、面白くて知らない世界ですもんね、うんうん、もう完全に
これね、私と彼と2人で話をするとね、
うん、
2人で下痔は液中だっていうことで盛り上がりますんで、はい、
ね、
彼は本当にね虫好きで、
うん、
この先もねこういうことで、
うん、
どんどんどんどん自分の好きなことをたくさん研究してね、
うんうん、
それがねゆくゆくは仕事になったらすごく素敵ですよね。
ほら、よく小学生の時はいろんなもの好きじゃないですか、
う
ん、なんか電車が好きだとか、うん、虫が好きだとか、
ね、
でもだんだんほら中学生になって高校生になっていくうちに、
うん、
その興味もいろんなところに分散されて、
いやありますね、
でそのうちに、あ、虫好きだったよねっていうふうにもうちょっと忘れる子もいるじゃないですか、
はい、
でも湊くんってもう昔からずっともう本当に虫が中昆虫が好きだと、
うんうん、
っていうのがあるので、これもう見守りたいですよね、これからも。
そうですね、
研究者としてね、うん、彼ならやってくれる。
大人になってからもね、
うんうん、
なんか逆にもうそういう本当に専門家になってね、なんかもう私たちもね、もう本当に詳しい人間がいるんだということでね、
うん、
彼のことを紹介できるようになったら嬉しいですよね、うん、
楽しみです。
はい、
はい、
それでは次回の作品シャウトもぜひお楽しみに。
国語専門塾味覚の
放課後シャウト。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ゴミケさん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。ん？なんて泣いてたんだい？ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv、 ポクポク @sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。国語専門塾磨くの
放課後シャウト。この番組は国語専門塾美学、手島理科、以上各社の提供で、北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りいたしました。はい、ついに年明け初めのね、収録が、はい、終わりに近づいております。
なんかちょっとペースがまだつかみきれてないですよね。
そうですね、あの正月ボケをしているわけではないんですけどもね、
なんかちょっと忘れかけてるというか、そんなことはないか。
いやでもね、あのお向かいの2人もね、いろいろちょっとね、今日はトラブルもありね、あの怪しく撮り直しを何度もね、そうしたりしながら、みんなやっぱりちょっと浮き足立ってる感じが、
ね、ペースを掴むのにね、ちょっとなんか調子がまだ戻らない状態でしたけど、なんとか無事に、
そうですね、ここから少しずつね、はい、マイペースに戻していけたらいいなというふうに思っております。
はい、
はい、それではね、皆さんからもね、いろんなあのご要望とかね、あの日本語シャウトの内容とか、いろんなリクエストもらえたらと思いますので、お便りの方を募集しております。メール shout@sskradio.tv、 shout@sskradio.tv、 郵便番号003-0803、北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル、 sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、次回の予告です。
はい、
2人でシャウト、
はい、
はい、であと作品シャウトは今回に引き続き2024年の目標シート、
はい、
うん、そこからあの6名分ぐらいかな、
はい、
はい、ご紹介したいと思います。
はい、またね、いろいろなあの教室の生徒たちの声をね、はい、皆さんに聞いていただけたらというふうに思っておりますので、お楽しみに。それでは今回も国語専門塾美学の放課後シャウト聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回よろしくお願いします。緊張しますね。
緊張はしないけど、やっぱりちょっとね、
しません。
緊張とはちょっと違うかもしれないですね。
あ、はい、なんかね、すごくやっぱりね、この場にいて座ってこうやって話をしているのが楽しいっていうのと、あとやっぱりね、まだ余裕がね、どうもやっぱり一発目だからないのか、これから永遠にないのか、あれですよ、もう足はすっていないですよ、私足はすっていないですけどもやっぱりね、なんかね、うまいこと言ったなとかって思った後に一瞬真っ白になるんですよ
先ほどのエンディング、
そう、余裕がなさすぎる、本当にね。
そう、なるほど。でもあのちょっとずつペースつかめんじゃない、今回もほらね、あのまた出るでしょ M1。
いや出ないです
まずおしゃべり上手になっていかないとね。
いやいや、意味がわかんないです。あのペースを戻そうって言ってて、なぜペースを乱すんですか、 そこで動揺させたりね、ここからなんかその半年後ぐらい先のね、なんかちょっと、うわーっていうのをね、あえてここで新年一発目で放り込むと。
でも、
意図がわかんないです。
今回は少しほら、練習期間もね、今回、前回短かったから。
いやいや、私はやるなんて一言も言ってないんですよ。やる前提でなんかね、いや、練習時間あっていいね、みたいな話してますけどね、意味がわかんないですよ。
そう？でもほら、M1 見てた時さ、結構、やる気だったじゃない。
え？
いろいろ。
いや、言ってないですよ。いやいやいや、皆さん持ってますからね、話持ってますよ。
ほら、なんか間とか大事だねとか。
いや、それは見て、
観客を見ながら話すの大事だねとか、ほら、言ってたじゃん。
いや、それは自分
に言ってる。出る前提でしょ？
それは自分に言ってるんじゃなくてね、改めて、わあ、そうだよねって、やっぱり大変だよねって、なんて言うんですかね、改めてそういう風にちょっと感心してるっていう話であって、
確かに出た人にしかわからない世界かもね、あれはね。
だからそれをね、私はね、反面教師みたくしてね、頑張るぞって言ってるわけでは一切ないのでね。またね、それで夏すっごい大変な思いしなければいけないので、お、一休枝平のファーストテイクの春風亭一休さん、桂枝平さんからアンサーが返ってきましたということで、この間の謎かけですね。
そうだそうだ。
はい。
はい。
私たちの
方でね、
放課後、うん。はい。で、話をしましたけど、どうなったんでしょうか。
はい。
さあ、どうしましょう。どうしましょう。
はい、放課後とかけてを、とりあえず、片付けましょう。
片付けますか。謎かけね。はい。まあ、謎かけといやね、我々ね、一回もやったことはないですけど、はい、頑張って
る。そうなん
ですよ。話し方や謎かけってのは大間違いですからね。
いや、多いですからね。やらなきゃいけない機会意外と。放課後とかけまして。
はい、お、早速。
お酒が飲めないと説く。
その心は
下校。
お
ー。まあまあ、最初はね。
こんな、バトルしてるんですか？その、お、うまいよとかでいいじゃないですか。まあまあ、最初はね、そんな感じでしょ。
まあ、そんな。
いやいや、これ僕たちバトルしてるわけじゃないんで、謎かけ対決じゃないですから、いやいや、お互い褒め合って、ば、まあ、よかった、終わろうっていいじゃないですか。う
ん、放課後とかけまして、はい、なんだ、放課後とかけまして、なんか、田んぼでよく聞こえる。
はい。
とく。
田んぼでよく聞こえるととく。その心は
帰る下校。
うまい。かぶせてきた、うまいの。やり合ってるタイプの答え方なんですか？
さあどうしますか？
自分、いや、さあどうしますかじゃなくて、さあ次は。いやいやいやいや。
いや、マジで話しか得意じゃないからね。こういうの別に。はい、はいはいはい、どうします？枝平さん。
放課後とかけて。
はい、放課後とかけて。
礼服を着て、
はい、
田んぼの横を歩くと説く。
その心は
観光帰る下校。じゃあやり合いになりますって。こんな謎かけ見たことあります？二人で喧嘩みたいにちょっとずつ足してって勝負みたいになる、見たことないですよ。これ嫌です。やめましょう、もう早めに。
じゃあ、
やめよう。
じゃあ、
やめよう。
放課後とかけまして、
放課後
とかけまして、
喧嘩すること。
北24条と説く。
その心は
帰宅。
あ、うまい。
帰宅。う
ん、だから、これなんでやり合ってるタイプの。
札幌の人にしかわからないと思います。
いや、俺知らないですよ。
北24条が帰宅。
北24条っていうのは帰宅って場所にあるんですか？
はい。
すっごいと、3個回答で。いや、やめましょう、もうこの謎かけ放課後。は
い、いやいや、みんな帰ることしか
言わない。いやいや、言ってないし。
部活とかもっといろいろ
あるし。
本当はね。
なんだってできるはずですけど。
まあ、ここまでやられたからにやり返せなきゃ気が済まないけどね。
あ、
その前に、そうね。
いや、喧嘩させるつもりはないはずですけどね、美学さん。
その前に、話しときますか。小さい頃の。
はい、小さい頃ね。
はい。小さい頃ね。
小さい頃ってどれぐらいですか？小学生、こっち、もっと幼稚園とかですか？
お母さんのお腹出る前か、とか。
いや、エピソードあるか、俺。
前、暗かった。
いやいや、それ覚えてるんですか？
必死だった。
いや、それ必死でしょうけど。いやいや、
あとはね。
あの関連のことで、高田久美さん一回休んでるんで、あの関連のことは気をつけてくださいね。
そう、
別に普通のこと言えば何もないです
けど。はいはいはい。
危ないところではありますからね。
はい、じゃあ、
エトセトラがね。
はい、あとね、うん、あとの話で言うと、
あとの話
ないけど、
あるよ。 後の話しかない。
まあ教科の話ね。好きな教科。
もう子供終わりかい。得意教科何だったんですか。
得意教科、まあ小学校だとね、まあ、理科社会好きだったね。
珍しいんじゃないですか。
そう。
実写。あ、そうですか。
さ、まあ、別に、まあ、嫌いなのは体育。
あ、
圧倒的に体育。
まあそうですね、僕も好きじゃなかったですね、うん、部活やってなかったんですか。
ね、まあ、将棋、ずっと将棋。
あ、じゃあもう運動しないですね。
全然運動しない。
あ、将棋、当時光の碁とか結構流行ってたじゃないですか。
あ、
碁とか行く。将棋は結構少なかったですね、僕世代だと。
あ、そう。
はい、囲碁部がちょっとワーッとなってましたね。
囲碁曲に周りはもう見なかったな。
僕囲碁やってました。
あ、そうなんだ。
囲碁やってました、やってました、小学生の頃。
へえ。
そうです、囲碁。
黒石白石どっちの役でやった。
いや違います、決定じゃないんで、あれ。
あ、違う。
アイドルとかじゃないんで色担当で決まんないです、あれ。
あ、そうなん。
はい、僕あの白黒とかは毎回違いましたけど、うん、はい、まあよく陣地ごまかしてましたね、途中から。
昔からずるかった、
ね、昔からずるかった。いや今もずるみたいに言ってんやつ。
そうなんだ、
そうでしたね。当時僕はなんだろうね、あの国語ですかね。
あ、そう、
好きでしたね、国語。はい、
あら、美学さんに媚び売ってるんじゃないですか。
僕はあの、はい、全然着物に入れますよ、スポンサー。着物にスポンサー名前入れます。
話を戻しますけれども、さあ美学さんにまた投げましょう。
そうですね、
これ美学さんもまたこの下りを聞かなきゃいけないんだから、本当にね、考えなきゃいけないですよ、我々。
そうですよ、もう美学さんとなんか揉めてるみたいな。大丈夫ですか、俺。
今美学さんの我々聞いたってことは、はい、美学さんも今の我々のこのね、お金をくださいとかって話を聞かなきゃいけないってことなんですよ。考えなきゃダメですよ、ね、
って言われたらどうします。これこんな汚いところでさすがプロですねって言ったら、あ、学校かって印象悪いんだなっていう、世間から見たら印象の悪い職業なんだな。
そう、さすがプロっていうのは悪い意味にも使えるんだね。ね。
思いもよらなかったですね。ね、悪口とは。
ね、じゃあ向こうに何やり返す、はい、仕返しは。
そうですね。なんかモノマネやってるって噂聞きましたね。
あ、伺いました。
なんか伺いました。伊藤さん。
はい。じゃあ、
モノマネを振りたいです、ね。
そうですね。どうしますか。
ちょっと待ってよ。
放課後の三河健一やってもらいましょうか。
はい、あ、いいですね。
普段は多分なんか分かんないですよ、ちょっと何やってるか聞く限りは福山雅治さんとか、ジャイアンとかやってるっていう感じらしいので。
誰の情報だ。
放課後のもういただいたものそのまま返礼というかお返しさせていただいて、放課後の三河健一やっていただきたいです、
ね、なるほど、いいですね。私はちょっと
2個やらせんの。
ひどいな、
まあ、ちょっとまあガラッと趣向を変えて、
はい、
ちょっとあの落語をやってる三河健一。
グラント変わってんすか。
なんとなくで結構ですんで。
いや、しんどいと思
う。やってみてください。
ニコやんのしんどいと思うな。
楽しみにしてます。
一回で終わりますよ、このラリーも多分。続かないですよ、こんなしんどかったら。
ぜひぜひ、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
面白いね、さすがだね。
いや、あの
本当にさすがプロだ。
ちょっと待ってよ、あのまずね、いろいろ言いたいことがあってさ。最初ね、私あのこれ聞きながら、いやーって申し訳ないことしたなと。うん、まあ、そりゃそうだよなと。みんなでね、4人でね、謎かけだ謎かけだって言ってね、ちょっと軽い気持ちで謎かけをお願いしたらね、うん、すごい頑張ってくれたじゃないですか、
うん、なんか日常だと思ってたけど、謎かけってそうでもないんだ。
なんか
いつもやってるかと思ってた。
強すぎるのかもしれない、
うん、なるほど。
それでね、
呼吸をするように謎かけするのかと思ってた、う
ん、それで頑張ってくれてね。、
うん、
そう、なんか私たちはね、落語家といえばね、そういうわけじゃないんだって言いながら一生懸命やってくれてたじゃないですか。
でもすごい、
いや、
うまいっていうか、さすがだと思って、
うん、でも、ね、そこでさ、もうすごくいい気持ちになってね、いや本当にちょっと一休さん、江戸平さんに謝んなきゃと思ってたら、もう謝るどころかね、文句しか出てこないような展開になりますよね。うん、もうとてつもない方向で。そして私たち4人いる中でね、一点集中で僕、私だけに来るっていうのも意味がそもそもわからないし、これ誰かに三河健一をちょっとやらせたいなと思いながらね、もういろいろちょっとなんて言うんですかね。
伊藤さんって言ってたよね。
いや、だから
言ってた言ってた。
そう。 いろいろやってるらしいですよってどこの情報だって思ったらなんか向かいのやつが言ったとしか思えないんだけど
放課後の三河健一さんならできるんじゃない？ただ落語をやってると難しいね。
まずこれね一ついいですか、うん、三河健一さんやったことないですよそっからですよ、うん、
次回の宿題にしておきますか。
いやー宿題って言ってそこまで待たしちゃいますよ。だって
まあ
いやー
今やる？今やる？
帰るわよね、ほらねやっぱりねアドリブでやるとねすごい難しいわけですよ。これましてや落語でって言って
でも次までにまたできるという保証がない。
いやもうさ次までにってなった時にさ全くで思い出すのがさ次の収録までにさあの YouTube とか見ながら三河緊張また勉強しなきゃいけないわけですよ。またそれがもう
トントンやらない指で
もうそれがもう僕としてはもうすごいなんていうのか不本意、うん、やっと卒業したやっとねもう解放されたと思ってるところでねまた YouTube で勉強だと、うん、意味が分かんない。
だから
もう、
ね、
本当に僕はねもうだから一休さんヘデヘさんにねもう本当にもう申し訳ないとね。今回の次回の質問は年末年始のお仕事はどうでしたかっていうねもう話し合ってすっごい優しい質問に
そう答えやすい質問にね
ねしたんですけど、うん、いやこれをね練習した後にねちょっとこの質問はちょっと厳しいな、うん、でもあんまりやるとお互いのハードルがどんどん上がっていくので
しかもプロに勝てるわけがないから
もう天井がないネタだからこういうのってもう難しいのよね。うん、いやどうしようかな。いやもう質問じゃもうね無難に年末年始のお仕事はどうでしたかってことで、
うん、
じゃあどうすんのこれあの1回分ちょっとじゃあお時間いただいてちょっとクオリティ上げてくる。うんとか言ってるけどあれだからね本当にねやらないっていうのが今年のテーマだからねもうね。うん、やらないって言ってあんなにね皆さんね今までありがとうございましたみたいな形で年末終わったのにさ、うん、また伊藤やるのかよと、うん、
そういういきさつはだってねご存じないんでしょお二人は。
あの番組聞いてくださってるはずなんで、
うん、ほらじゃあもう若手で振ってるじゃん
すごいね喧嘩だねやっぱりこれ始まる
もうあれだ
もう始まっちゃうわこれ。
もう一休さん枝平さんなんてもう3もつけられなくなるかもしれないもうそのうち一休枝平ってもうそのままね呼んでるかもしれないもう本当に。
おいとい
やもう年末早々ぼやかなきゃいけなくなっちゃったよもう
年始です。
あ、ね、あ年始かもう年末終わってるかもう動揺してるよ本当にもうじゃあどうしますもう一人ぐらいじゃあ三河健一一緒にやる人誰も目合わせないしじゃあおいおいねちょっとね道連れ考えますねもう皆さん最後ですよ本当にもう2024年最初にして最後のモノマネになりますんでね皆さんねじゃあよろしくお願いいたします。